こんばんは、お相手は上原健一です。今回は4回にわたって津田大介さんをお呼びしていたんですが、最後の回で音楽配信について聞きたいと思います。どうもこんばんは。
はい、こんばんは。
津田大介さんは、ね、誰が音楽を殺すのかという本の中で一番最後の章で音楽配信サービスのことを述べているんですけれど、
はい、
音楽配信サービス今どういう状況になっているんでしょうか。
まあその音楽配信っていうのはまあどういうものかっていうのを簡単に説明すると、その CD とかで今現状売られているようなそのアーティストの楽曲っていうのをそのデータとして、パソコンで扱えるデータとしてダウンロードしてきて、まあ、それを購入して聴けるようにするっていうサービスで、まあ、そのアメリカとか日本とかいろんな、まあ、あのアメリカでもヨーロッパでも日本でも世界中で今行われていってて、
はい、
まあ、今最もその音楽業界的にはあのホットなトピックにはなっているっていうところではありますね。
そうですね、
はい、
でこれからだいたいまだ日本ではそれほどメジャーではないと思ってるんですけれども、
はいはいはいはい、
例えばモーラとかありますよね、
はい、
一時期バラバラのレコード会社でやっていたところが一致団結してやっていこうということで、まあ、去年いろいろとニュースにもなったんですけれども、いまいちうまくいっていないという、
は
い
は
い、
うん、あの音楽配信っていうのが成功する条件っていうのはものすごく分かりやすくて3つあるんですよ、
はい、
まず1つはそのカタログがどれだけあるかってことですね。あのアメリカとかのそのアメリカで一番流行っている iTunes ミュージックストアっていうサービスはあれ今もう100万曲以上あって、
はい、
まあ、実質その100万曲って言ったらほとんどもうメジャーレコード会社の曲はほとんどもうあって、はい、古い曲から新しい曲までほとんど揃っているっていう状況で、まあ、これはアメリカはもう100万曲以上、ただ日本の方のモーラってまだ10万曲ぐらいなんですよね。
少ないですよね。
だからもう要するにお店に行っても買いたいものがないっていう状況になっちゃってるんで、そういうお店ってやっぱまず寄りつかないじゃないですか、それやっぱ問題がまず1点としてあって、もう一つの条件というのは価格ですね、
ま
あ、価格、これはもう本当に分かりやすい話で、アメリカの、まあ、大体アメリカは今あの1曲99セント、まあ、大体、まあ、日本今のレートだと大体105円ぐらいですね。でまあ、その105円ぐらいで1曲、まあ、100円前後で買えると、
はい、
ところがまあ日本 の, その音楽配信はいくらかって大体210円から大体270円とかするんです よ,
です
、
ね、それだったら CD 買っちゃうって思いますよね。
そうなんですよね。
どうしても
特に日本ってそのレンタル CD があるんで、はい、シングル CD であればもう100円で借りてこれるし、アルバムですら300円で借りてこれるんで、そういうことを考えて1曲210円とか270円はありえないよなっていう、特にアルバムとかも高くて、アルバムとかも2500円ぐらいするんですよ、音楽配信 で、
ね、
3000円で売ってるものが2500円でって言ったら、それは500円足してね、CD 買えますよねっていう、
そうですよね。
まあ、そういう価格的な問題っていうのがあって2点目で、3点目っていうのがそのユーザーにとってどれだけ使いやすい DRM、 まあ著作権保護技術、
はい、
まあ要するにまあどれだけその買った楽曲がどういうどこまでコピーできるかっていう話ではあるんですけど、はい、そういう使い勝手の面でその iTunes ミュージックストアアメリカとかだと、あの買った曲はもう基本的に他のパソコン5台までパソコンコピーできるし、
はい、
あとはそのCDR に焼いて聴くこともできるし、 iPod に転送して聴くこともできるし、まあ、CDR に焼いてカセルで聴いたり、あとバックアップも簡単だったりとか、
はい、
とにかくまあユーザーにとって使い勝手いいんですよね。 iTunes Music Store のいいところっていうのはストアにアクセス、ソフト使ってストアにアクセスして、
はい、
この曲いいなと視聴していいなと思ったらボタンカチッてワンクリックすると自動的にもう自分のパソコンに落ちてきて、なんならそのまま iPod にも入っちゃってるんですよね、そういうすっごい分かりやすいサービスになっていて、これはもうあれはもうポチッポチッポチッと押していったらもうどんどん曲が変えちゃうんで、もう連鎖的にいっぱい購入しちゃう人が多いんですよね。
そうですね。
そういう便利さがあるんですけど、ところが日本っていうのはものすごいそこの点で一番劣ってて、とにかく買った曲はバックアップはなかなか取れないわ、新しいパソコンに買い替えたらもう聴けなくなっちゃうわとか、
ね、
CDR に焼けないから音楽配信で買ってきたのにカセルで聴けなかったりとか、iPod に転送しようと思っても iPod には対応しなかったりとか、とにかく使いづらいんですよ、使いづらくて価格が高くてしかも曲が揃ってないっていう、成功する要素が一個もないんですよね。
絶対ダメって感じですね、
うん、だからやっぱり、まあ、逆に言ってしまえばもうこの3つの要素っていうのがすごく分かりやすくあるんで、音楽配信が成功するかしないかっていうのは、まあこれをだからきちんと満たす方向に行けば日本の音楽配信っていうのもブレイクの方向に行くのかななんて僕は思ってるんですけど、
iTunes Music Store がすごくアメリカで盛り上がっていて、 でそこでぜひ自分も使いたいと思ってるんですけど、日本ではなかなか始まらないじゃないですか。
はいはいはいはい。
だからいっそのこと、まあ、アメリカ版のやつをどうにかして使えないんだろうかと思って、
はいはいはい、
登録しようとしたんですけど、一番初めにその iTunes Music Store の登録のとこで国別選ぶってとこでジャパンって選ぶんですよね。
はいはいはい。
それで引っかかるから US って選んで、そうすると次の画面にどんどん進むんで、うん、
はいはいはい、
で最後の画面に行くとクレジットカードするこの購入画面があって、
うん、
そこで日本のクレジットカードを、番号を入れると引っかかってしまう。
ダメですね。
だから一時期アメリカのクレジットカードをどうにかして購入できないかと思って、
うん、
それでインターネットで調べたことなんですけど、うん、まあちょっと危険なのでそこまでは手を出しませんでした。
あれはですね、だからあの iTunes Music Store のプリペイドカードっていうのがあるんで、プリペイドカードは結構秋葉原とかで買えるんで、
そうなんですか。
ヤフオクとか、まあそういう購入してくれる業者とかもあるんで、それを買ってきて、それでその住所だけ USA にしてしまってやってしまえば買えるんで、
そうなんですか。
それは別に法律違反でも何でもないんでやっていただければっていう感じではあるんですけど、
それは知らなかった、
うん。まあ、iTunes Music Store はでも別に普通に視聴ツールとしてもすごい便利なんで、それこそ100万曲あったら全部視聴できるんで、
そうですよね。
あ、この曲のこのアルバムとかこのアーティストのちょっと聞いてみたいって言ったら、それでカチカチカチってやって、それで CD 買ってもいいわけですし、すごい便利なんで、のはぜひあの、使ったことない人はぜひ使ってみていただきたいなっていう感じはするんですけどね。
で、まあ、去年 MSN ミュージック日本で始まったけど、まあ、かなり使い勝手悪くてがっかりしてですね、
は
い
はいはい、あれですね、その MSN ミュージックとかエキサイトとかリスンだとか、はい、OCN だとか全部その Windows メディア系の音楽配信って、結局今曲楽曲提供してるのって東芝 EMI とかワーナーとかすごい本当一部だけなんですよね。一部だけなんで、まあそういう意味でモーラと比べても全然やっぱり使い勝手も劣るし、まあ、まだまだそっちの方はこれからかなと。あとに日本とアメリカのその状況が一番端的に違うのっていうのは、その業者同士の争いがないんですよ、アメリカとかだったらその配信業者が価格競争をやってて、
そうですよね、
アップルだったら99セント、じゃあうちは79セントだ、うちは49セントだみたいな、そういう競争、市場競争が生まれてるんですけど、日本って結局レーベルが全部提供する料金なんで、基本的には全部どこも同じなんですよ。宇多田ヒカルの曲だったら270円、オレンジレンジの曲だったら210円っていうのは、それはもうモーラであろうがエキサイトであろうが MSN であろうが全部同じなんで、そういう意味ではもうユーザーとしてはどれ選んでも一緒というか、どれか一つを選ぶためのそのなんかバリューというか付加価値もないみたいな状態で、なんかどれ選んでいいか分かんないみたいな、やっぱそういうなんかややこしい状況を招いている面も多少あるのかなって気がするんですよね。
そうですよね、うん。まあ、日本の音楽配信、例えばわざわざそのためにあのギガビート買うかっていうと、そんなことは全然ないわけですし、でアメリカだったらまあミュージックマッチがあったりですとか、まあ、ヤフーに買収されてしまったんですけども、うん、iTunes ミュージックストアがあったり、うん、でそれぞれ、まあ、DRM は違うんですけど、まあ、DRM 変換技術とかが出てきたりとか、
うん、
それぞれ業者の中でいろいろ争っていて、うん、そこがまた面白いかなと思ってますけど、
モーラもうね、モーラの音楽配信をで買った曲を聴きたいからネット MD 買うなんて人はいないですからね。
絶対ないですよ ね、 なかなかね、それは、
うん、iPod、 そう iTunes で買った曲を iPod で聴きたいからみたいな人はね、いっぱいいてもね、やっぱその辺っていうのはやっぱりそのApple っていうのはそのハードとそのコンテンツサービスっていうのの連携がものすごく、やっぱりハードとソフトとそのインターネットサービスの連携っていうのはすごくよくできていたっていう、やっぱりもううまく商売っていうのを分かっていたし、音楽リスナーのことも分かっていたんだなっていう気がしますよね。
そうですね、うん、まあ、日本で唯一成功したと言われてるのが、まあ、チャック歌だと思うんですけど、
はいはいはい、
着歌はなんで成功したのか。
着歌はね、やっぱりさっきの僕のあの三原則に当てはめるとすごい分かりやすいんですよ、
はい、
まあ、着、まあ、まずカタログ数でいうと、カタログはやっぱり10万曲ぐらいで、まあ、若干少ないんですけど、まあ、携帯からすればまあ結構多い方だと、まあ、それが まず1点と、で、もう一個の、価格はあれ、だいたい、着歌自体は105円なんですよね、一曲だいたい。105円っていうケースがあって、まあ、210円のあれより、まあ、あれってサビとかのぶつ切りじゃないですか、着歌って基本的には。最近着歌フルっていうの始まりましたけど、まあ、そうじゃない、普通の基本の着歌ってのは105円で、まあ、実際はその105円の曲を買ったら、通信料でまた105円のパケット代がかかって、実際200円なんですけど、ただ、105円ってかかってると、なんとなく割安感出るじゃないですか。
そうですね。
あ、100円ならいいか かって言ってポチポチっていう風にやってしまうじゃないですか、でまあそれでまあ疑似的な価格の割安感があったっていうことと、あとはその3つ目 の使い勝手っていうと、やっぱりもうあの iTunes Music Store と同じで、携帯ってやっぱもうカンカンカンカンってあのボタンを押していくだけでもう全部入ってきて、しかもその携帯電話がプレイヤーにもなるわけじゃないですか。
そうですよね。
だからやっぱりもうそのワンストップで全部行えるっていうその楽さですよね。
はい。
でまあそれでやっぱり使い勝手もまあ別に音楽をそのまま聴くためにのプレイヤーとしてはどうかっていう面もあるんですけど、音質も悪いですし、はい、短いですし、
はい、
ただしそれはやっぱりあのまあ、あのある種のその何ですかね、その音楽を聴きたいとか視聴目的で利用したいっていうユーザーのニーズにうまくピタッとマッチしたからこそ、まあ、成功したのかなって気がしますよね。
まさにその3原則をちょうど満たしてるってわけですよね。
ちょうどっていうわけじゃないですけど、まあ、ただあの今まで の, そのモーラとかに比べるとあの比較的3原則は満たしていたんだろうなっていう気がしますよね、
はい、で仮に今年 iTunes Music Store が日本で展開されれば、
はいはい、
状況はちょっと変わってくるんでしょうかね。
これはねもうまず間違いなくあの今年の春には始まるんじゃないかっていう、もう実際報道もありますし、はい、まあ、多分始まると僕も思うんですけど、まあ、どのレベルまであの日本の状況とねアメリカの状況ってかなり違うんで、どこまでそのアメリカに近くなるのかっていうことだとは思うんですけど、はい、ただあのもう iTunes Music Store はどうやら日本でも始まるらしいっていうことを受けて、もう今モーラとかあの OCN Music Store とか MSN Music Store がもう iTunes Music Store にすごく近くなってるんですよね。例えば昔は認めてなかった CD バーニングも認めるようになりましたし、
はい、
東芝 EMI とかワーナーなんかだとそのあの売ってる楽曲をもう CDR にコピーを認め出してるんですよね、
はい。
まあ、CDR にコピーできればそこから別にあの iPod に転送することもできますし、
そうですよ、ね、
結構まあいろんな自由度も高くなるんで、まあ、そういう意味ではあのもう iTunes Music Store が始まることを前提に、要するに今まで先行してたモーラが迎え撃つ準備を始めたっていうことでもあるんですよね、
はい、
だからもうそれはもうまあある種外圧なんですけど、 iTunes Music Store が始まるっていうことでもう日本の音楽業界とか音楽配信業者 も,、
はい、
もうやらざるを得なくなったと、iTunes Music Store 的に ならざるを得なくなったし、
はい、
おそらくもう価格も下げざるを得ないいんじゃないかっていう状況に来てるんだと思いますね。
そうするとモーラは、まあ、レーベル自体がやってる、レコード会社自体がやってるっていう側面があるんですけど、一つの例えば、まあ、ソニーがモーラにも提供して iTunes Music Store にも提供するって、そういう風になるんですかね。
それは多分そうなると思いますね。だからソニーなりそのいろんなレコード会社が iTunes Music Store に楽曲を提供して、
はい、
でそれとともにモーラにも提供して、はい、でおそらくその両者の価格は同じになるだろうなっていう気がしますよね。
それだとあとはじゃあどういうプレイヤーで提供できるかっていう、まあ、iPod かもしくは Windows 系の DRM のプレイヤーかどっちかってことですよね、
うん、そうですよね。そういう形になっていて、もうおそらくそうなってくればもう今までって全然やっぱり利用者少なかったのが、おそらくもう3倍4倍ぐらいの利用者になることは間違いないんで、
は
い、だからまあ本当に今年っていうのが音楽配信の本格的なブレイクだったり、音楽配信元年って言ってもいいんじゃないかなって気がします。
そうですね、うん、でもまあ、例えば我々みたいな、まあ、インディーズのミュージックを作ってる人たちだと、まあ、それほど関係があるのかどうか、どうなんでしょう、ね、
インディーズに関してはやっぱりこれからそのメジャー の, その配信業者っていうのがおそらく取り込んでいく部分になると思いますね、
はい、
アップル、アメリカのアップルなんかもそういうインディーに関してはちょっとあのかなりアプローチを今してるっていう話もありますし、
そうなんですか。
やっぱりそういう意味ではその配信インフラとしてのその、はい、配信インフラを提供するっていうようなことっていうのは多分今後ポイントになってくるんではないのかなって気がしますけどね、
はい、でそういうわけで津田さんもですね、
はい、
インディーズのミュージシャンとして活動しているということで
いやいやもう本当にね、
ちょっとその曲をぜひ紹介してください。
はい、自分がやってるパペットというバンドがあるんですけど、最近レコーディングをしてちょっと曲を作りましたんで、
はい、
それを聴いていただければ嬉しいかなっていう感じなんで、
はい、
パペットで呼吸を聴いてください。
ブレックのアルバムは iTunes Music Store で絶賛発売中です。ぜひチェックしてみてください。パペッツの呼吸でした、
はい、
津田さんと私は実は大学時代に以前同じサークルだったということもあるんですけど、
そうそう、実はね、実はそうなんですよねでも結構久しぶりにね、会ったっていう感じなんですけどね。
最後に会ったのは Windows98 の発売日に
秋葉原の路上だったという
不思議な縁があったという、
そうそうそう、
それで、まあ、4回にわたって津田さんの誰が音楽を殺すのかという、はい、まあ、本の中に書かれている題材をですね元に喋ってきたんですが、
はい、まだねこの本自体はかなりボリュームがあってですね、はい、いろんなテーマを語っているんで、まあ、その音楽とかその音楽業界が今抱えている問題とかそういうのなんか興味ある人は多分楽しく読める本だと思うんで、ぜひ買っていただ買ってお読み、まあ図書館でもいいんでお読みいただけるとありがたいかなっていう感じですね、はい。
でそのフォローという感じでも音楽配信メモを読んでいくと、
そうですね、はい、
その後のことが展開が終えるという、
そうですね、はい、そういういろんな、まあ、結構それなりに更新とかもしているんで、
はい
はい、音楽配信とか iPod ユーザーの人とかですね、ぜひ僕のサイトにも訪れていただけるとありがたいです。
そうですね、はい、URL は http://xtc.bz です。
はい、
はい、そういうわけで4回にわたってどうもありがとうございました。
ありがとうございました。4.2